アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2676回5月20日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは時を忘れるほどのめり込むものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。この番組でも時々私がやってるパズルゲームの話をしますが、今ハマってるのは2ドッツとカラーブロックジャムというパズルゲームです。
あ、それやってんね。私も
カラーブロックジャムやってますか。2ドッツの方は今レベル5345、カラーブロックジャムはレベル410です。リスナーの皆さん、レベルどこまでいってますでしょうか。今日もよろしくお願いします。
宮田さんです。おはようございます。
おはようございます。仕事中はもちろん仕事にのめり込んでいるんですけども、なかなかうまくいかないなということで頭抱えてしまっていることもあります。もうちょっと気楽に考えればいいのになと思っているニラです。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。やっぱり YouTube なんですよね。見すぎちゃっててよろしくないなぁなんて思ってるんですけど、ワンボタンの声の配信が上がってたりするとついつい聞いてしまったりするんですよね。ということで皆様、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。トランプ大統領がアップルのティム・コック CEO にインドでの iPhone 製造をやめろと要請という記事が出ていました。この番組でも何度かアップルがインドに製造拠点を移そうとしているというニュースを取り上げましたが、今度はそれに対抗するような感じでドナルド・トランプ大統領、アップルのティム・コック CEO に対して iPhone をインドで製造するのをやめるよう要請したと報じられています。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
今週3人さん揃うの久しぶりでびっくりなんです。
はい、お久しぶりです。すいません。
誰かがいたら誰かが休むみたいな。トランプさん何を思ってと思いましたけど、結局アメリカに製造拠点を戻すんだっていうことをねずっと言ってたから、 iPhone をインドでんなことは認めんぞみたいな感じにどうもなってるみたいですね。
そうですね。
iPhone をアメリカ国内で生産できるという主張を固くない続けてるんだそうです、トランプ大統領。それ製造はできるよ、コストが合わへんからやれへんだけどね。
そうですね。
でもね、なんかアメリカクオリティになったらちょっと品質落ちるような気するんだよ私。そんな気しません。メイドイン USA でなんか買ってクオリティちょっといまいちだったなと思ったもん ないですか。ない、そんな、
うん、そもそもメイドイン USA のものを買わないというか、
そうかそうか、
あまり身近に あまりないかなと。車とかバイク趣味の方だったら、メイドイン USA な車とかバイクとかお持ちの方は当然いると思うんですけど。
星のマークついたコンバースっていうバスケットシューズあるじゃないですか。あれ最初日本製なかったんですよ。全部日本で売ってんのはアメリカで作ったやつを送ってきてたんですよ。私その頃にファンになって、当時高かったんですよ。7500円したんですよ。で、それバイト代つぎ込んで買って、ね、かかとのところにメイドイン USA で書いたなんか、メイドインアメリカかな?書いたゴムのシールみたいなのが貼ってあったんだけどね。必ず斜めにずれてんねん。日本製やったら考えられへんねんけど、で、いかにもアメリカらしいなってその時思ったけど、今度メイドインジャパンが出てたんですよ。コストも下げて6000円になって。そしたらメイドインジャパンはどれも綺麗にマスがあってあって、その時から思ってます。ああ、こんだけ違うんやなって。まだクックさんはそれに対してどう回答したかっていうのは記事では出てないんですけども。
検討を加速する言うだけで終わったんじゃないですか。
どうなるか分かんないですけど。まあでもね、工場までもう手広げてしまってる中でやめといてくれ言われてもね、
うん、
そんなに止めるもんじゃん。
現実的ではないですね。
トランプさんの一期の時に iPhone をアメリカで作ってくれっていう風に正式に言ってたりするんであれば、まだ分からなくもないんですけど、2期目で当選してから言い始めてるじゃないですか、iPhone アメリカで作って。
はいはいはいはい。
少なくとも報道されてる限りは。
まあね。
ってなると、いやいや、ちょっと待ってくれよっていう。うん、
トランプ大統領この発言以外にも無茶やな思うのいっぱい言ってるから、そのうちの一つやと思ったらそんなに今更驚くもんでもないのかもしれないですけど。
そうなんですけどね。うん。
ことは我々ファンのアップルに対してのことやから余計ね、こうちょっとあれと思ったりするわけなんですが。クックさんが正式にどう回答されるかまた次のニュース出てくると思います。そんな感じのお話、もう一つ別にギガ人さん記事にしてまして、アップルが2025年登場の iPhone 17シリーズで値上げを検討、政治的摩擦を恐れてトランプ関税を理由にしない方針かという記事が出てまして、そんなん絶対関税あるやろって思うけど、そういう風には言わないという方針だそうです。代わりに新機能やデザイン変更を理由として値上げを提示する方針のようですと、ウォールストリートジャーナルとかマクルーマーズの記事を引用しながらこの記事が書かれてました。記事によりますと、アメリカと中国はスイスジュネーブで行った貿易会議で相互の関税率を一定期間引き下げることで合意しましたが、と。お互いが関税掛け合うと結局どっちも損するから、歩み寄ろうかみたいなことにこの間なったんですよね。
また正式決定ではないですね。
ないけど。
一定期間だけなので。
92時間止めたっていうのがありましたよね。
ただ、この記事にもありますけど、完全に止めたわけではないので、一部はまだ残ってますね。
まあ、なんせ船は止まるわ、物は来えへんわ、でも、てんやわんやになったみたいなんで、それはさすがにということだったんだと思います。クック CEO によりますと、現在関税政策により、アップルは今四半期だけで9億ドル約1300億円の追加コストが発生し、その後さらに増加すると述べていますと。それは何ですか？もう値上げする予定っていうことをこう匂わせる発言なんですか？
匂わせる。そうですよね。
そんなアップルパークちょっと打ったらええねやがな、あれ。
いやいやいや。
あそこちょっと真ん中の森どっかに貸したらええね。
それこそあぶく銭でしょうよ。iPhone の気分からしてみたら。
まあね。いや、あんな社屋建てれんやったら揺るがない財産もあると思うじゃないですか。注目されてるのは、まあ、iPhone の新機能よりも iPhone の値段が上がるかどうか問題の方がみんなね、言ってるんですよね。誰かがなんか、今度50万円のになるんちゃうかっていう、冗談ねでしょうけどね。
まあそこまではね。
だって、春さんは毎年、いつも買うプロマックスの一番容量でかいのだと、
私、今は一番容量でかいのではないです
けど、ね。ないけど、でもまあ、それ買ったとしたら、30万超えでしょ、あれ確か。
いや、そこまではいかないです
ね。いかないの、
まだ。20万超えぐらいですね。
MacBook Air の値段より上行くんやけどね。
そうなんですよね。
今の値上げの検討を考えると、多分、50万は言い過ぎでも、30万は多分超えてくるんちゃうかと。一番上のモデルはね。うん、
アップルの場合、アメリカ以外の国に関しては、ドルとそれぞれの通貨のレートを厳密に反映するわけではないので、
そうですね。
戦略的に多少値下げするのはあるだろうなと、国によっては、
うんうん。なんかね、私値上げする分だけおまけつけますからみたいなこと言い出すような気がする。例えばほら、アップルミュージックを3ヶ月とか言わず1年無料とか、うん、なんかそういうことをしだすんちゃうかなっていう。そんなんで、うん。
それをやると、アメリカの方はちょっとわかんないですけど、少なくとも日本に関しては、商品の総額が上がると分割の審査が厳しくなるんで、その分。
こうそうこうそう。
その問題があるんで、おまけつけてどうこうするよりかは、身を削って値下げなんとか一番安いモデルだけでも、みたいな感じでするだろうなとは思いますね。
もう、外箱いいですわ。ビニールでいいですわ。あかんかな。他にも、シンネットジャパンの方では、トランプ政権 AI チップ輸出規制を撤回という記事も出てました。まあこんな風にトランプさん結構言ったけど撤回とかなんか変わるっていうの、矢継ぎ早に来てるんで、まあまあ、インドの件もそんな言ってたななんて話になるんちゃうかなと思いますけど。さあまあその値上げの話を続いて、スミレさんもね、値上げの記事を書かれてました。アスキー JP にあった記事で、携帯料金の低廉化は競争を通じて実現、au の値上げを受け総務省が方針示す、という記事が出ていまして、5月の7日に KDDI が発表した値上げに関する記者からの質問に村上総務大臣が回答していますということで。これは総務省はわざわざそれば設けたんですかね。
通常の閣議後記者会見っていう定例の記者会見です。
はいはいはい。
その中で記者の方から質問があって、それに対して村上総務大臣が答える形。
答えたと。はい。ここの企業の料金に関するコメントは差し控える。でも携帯料金の低廉化は市場競争の結果として実現することが重要であると説明。まあそれはそう言いますわね。やそしといてよと。
なんでこんな質問が出てるのかって言ったら、 リスナーさんはご存知の方多いと思うんですけど、
はい、
総務省が随分前から携帯の料金を値下げしろっていうんでいろいろとやってるんですよ、うん、
はい、
いろんな施策を出してうまくいったりうまくいかなかったりとかなってるわけなんですけれども、方針としては値下げの方向に持っていきたいと、総務省としては、まあ、今も変わらないと。ただそれに対してドコモとか KDDI が値上げする方向に行ってしまっているので、それについてどういうふうに受け止めますかみたいな質問だったようなんですけど、うん、対する答えで、さっき山村さんが触れてたように個々の企業に関してはそれぞれ経営があるんでコメントはできないけれども、料金を下げていくっていう方向性自体は総務省としては変わりませんよと。で、その上で引き続きキャリア間の乗り換えをしやすくするとか、競争が働きやすい環境の整備に取り組んでいきますという感じのコメントを出してます
ね。ずっと総務省そうやって携帯に関してすごい口出してますけど、もういい加減いいんじゃないかなという気はするんですけどね。その携帯に関しては楽天モバイルも参入できましたし、で MVMO も含めるとすごいいろんな選択肢があって十分な競争はあるんじゃないかなと。でその中で人件費も上がっていろんなコスト上がってる中での値上げでやむを得ない値上げかなと思いますし、総務省の口出しもいい加減やめたらっていうのが私は思うんですけどね。
私の感覚からすると、過去の携帯業界の流れから見るに、総務省があまり口を出さなくなると競争が実質的になくなっていっちゃうなという感じがするので、
競争に関して言えば総務省がやるべきところではなくて公正取引委員会なんですよね。ちゃんと競争を阻害するようなことをやってるかどうかというのはね、そういうシステムがあるので、私は総務省はもういい加減口出すなっていうのが思ったりするんですけど。
なるほど。公正取引委員会にもっといろいろと仕事をしていただいて、
そこはきっちりそのための制度なんでね。
最近だとアップルとかグーグルにいろいろ突っ込んだりしてる。
そうですね。
値下げ云々とかその辺の話に関しては総務省が多分温度を取ってたんで、あえて首を突っ込んでなかったのかなっていう気はするんですけど。
料金ね、お安いのには越したことはないんですけども。そんな iPhone の OS がアップデートしたというお話もアップルチャンネルさんにはやりまして、アップルファミリー共有中の子供のデバイスでスクリーンタイムパスコードが使用されると親に通知が届く機能を追加し、複数の脆弱性を修正した iOS、iPadOS 18.5 を正式にリリースという記事も出ていました。 18.5 しました？
しました、しました。
私もしました。でね、いつもやったら iPhone の空き容量がないと、さっきそれ確保してからアップデートしましょうっていう画面出るじゃないですか。
足りない場合はそうなりますね。
今回違ったんですよ。避けてくれるんですよ。避けてくれるって変やな。ちょっと待ってください。そのキャプチャーした絵を今もう一回見ようとしてるんですけどね。
iCloud にバックアップ取ってくれるってことですか？
アップデートインストールするため一時的にアプリを削除。このアップデートをインストールするに空き領域が 18.49GB 必要です。この空き容量域を確保するため一部のアプリがこのデバイスより一旦削除されます。これらのアプリはアップデート完了後に復元されます。っていう画面が出たんですよ。やるなぁ。
それ前からありませんでした？
ありました？
最近のアップデートだとそういうのが入ってたような気がするんですけど、うん、
本当に？
うろ覚えで。
なんか毎回削除しろって言われてたから、なんか初めてのような気がしたんですが。そうですか。
だいぶ前から iCloud の容量が足りなくてもアップデートできるようになったっていう話はだいぶ前からありましたけど、
はい、
端末自体の容量をこう確保するようにするっていう話はなんか初めて聞いたかも。
確かに。もうそっちと勘違いしてたかもしれないですね。
アップル側が制御できるとしたら、もともとプリインストールしてるアップル製のアプリですよね。
いや、それ以外のアプリも削除してもう一度インストールっていうのはアップストアに残っている限りはできますね。
そんなデベロッパーが怒るんですよ。勝手に触らんといてくれ、みたいな。
いや、それに関して言うと、うん、そもそも iCloud にバックアップを取って、そこから復元するときなんかはそういうことになってるんで。
私、もし Apple 純正のアプリしかあかんかったら、最初にまずポッドキャストが削除されるんやろうなって、すごい思ったから。まあまあ、でもおかげで私も 18.5、空き容量ちょっと少ない中でも普通にインストールができました。特に不具合などは感じませんが、ちょっと電池また変の早いんちゃうかなっていう気がしてます。もう最近アップデートしたら絶対それ起きると思ってるからもうええねんけど
ね。そう
ですね。18.5 で前の 18.3 の時にあったファミリー共有中の子供のデバイスで子供がアプリの制限や使用時間を変更するために親が設定したスクリーンタイムパスコードどこからか入手あるいは推測してそのパスワードがスクリーンタイムで使用されると親のデバイスに通知が届くようになったということです。お気持ちはみんな19に向いてしまってるんで。
そうですね。来月発表の予定ですからね。
途中のバージョンの人かわいそうですね。人っていうか担当者。何本アップデートしてもみんなあんまり構ってくれへんとか思ってるんちゃうかなってないかな、そんなことは。19に関してはソフトウェアアンテナさんも記事を出してまして、Apple iOS 19 で AI を活用したバッテリー管理機能を導入っていう記事も出ていました。いよいよそこに踏み込みますか。 どうやってやるのかな、そのアプリケーション自体の動きを AI がいい塩梅にしてくれる。
どういう仕組みなのか、ちょっとアップルが正式に言っていないので、何とも言えないところですけど、一つ推測するとしたら、ユーザーの毎日のいろんな使い方の傾向とか、その辺を判断して、充電のタイミングとか出力とかそういうのを調整していく。今もそういう機能ありますけど、それをもう少し高度にするのかなという気がしますね。
記事にはね、Android の方では機械学習を利用したアダプティブバッテリー機能というのがあって、それはバックグラウンドで動作するアプリを制限して、どのアプリを優先すべきかを判断する機能なんだそうです。で、多分、それに似た機能になるんじゃないかっていうふうに記事では書かれてました。そう、Android に先を行かれてしまってたのか。
その辺は、Android の方がオープンソースなので、いろいろ自由に機能を追加したり、あと、メーカーさんが独自に追加した機能が、最終的に Android の公式機能に化けて吸収されるみたいなケースもあるんで、そうすると、一社で作ってる iOS よりも、いろんな会社が絡んでる Android の有利かなとは思います。
これ AI、AI って言いますけど、まあ、Android もそうなんですけど、本当に AI なんですかね。なんか AI ってつけたらいいやろっていうのって世の中たくさんあるじゃないですか。
言ってもコンピューター会社でなんですか、そこインチキやったらちょっと突っ込まれすぎると思うから、それはないと思います。
でも一般の人にわからない、まあ、裏で何やってるかっていうのはね、わからないので。
まあ他にも iPadOS 旧モデルに対してのね、アップデートで iPadOS 17.7.7 がリリースとか、それから MacOS ではセコイア 15.5 リリースっていう記事も出てましたね。
アップルチャンネルさんの記事でもちょろっと触れてて、アスキーで私が書いた記事でも触れてはいるんですけど、iOS と iPadOS の 18.5 がかなり脆弱性の修正の数が多いんで、独断の理由がなければアップデートした方がいいんじゃないかなという感じは受けましたね。
iPad はね、本当にここのとこ続いてるなと思ってたんですよ。うちの iPad も出てくるからね。
iPhone16e に関連する、モデム関連だったかな、その辺の脆弱性なんかの修正も入ってるみたいなんで、16e の人は本当に上げといた方がいいかなと思いますね。
なんかね、16e よう売れてるみたいですよ。
お、そうなんですか。よかったですね。
やっぱりね、値段下げた甲斐があったみたいで、ケース屋さんがね、16e のケースがよく売れてるって出してましたからね。そんなわけでですね、スミレさんが夏になったら必ず書く記事があります。前は扇風機とかやってるんですけど、今回はスマホ冷却クーラーです。ヤスキー JP さんの記事で、スマホ冷却クーラー、その名も室外機という記事で。ほんまに室外機のデザインですね。
そうなんですよね。
室外機そのままちっちゃくして、スマホの裏に貼るような感じで。5月12日から、室外機という商品名で発売されてます。2780円。これどこのメーカーさんですか？
これはエアリアさんっていうメーカーさんです、
ね。あ、なんか聞いたことあるで、エアリア。
アスキーさんで、手持ちのカメラのレビューをちょっとさせていただいたりしたことあるんですけど、最近いろんな外付けのストレージケース的なものとか、いろんなものを出してるメーカーさんですね。
そうみたいですね。まずなんでこれ室外機のデザインになったんでしょう？
いや、そこまではちょっとわかんないんです
か？わかんない。室外機がブームやいうことは知ってるんですよ。
え、そうなんですか？
室外機が、まあ、パクられる事件が2年か3年、コロナ中に何度かあったんですよ。知りません。
なんかそれはちょっと聞いたことありますね。
室外機っていろいろ含んでるんで、あれ1台盗むと結構お金になるらしくて、盗んでもバレにくいんですよね、すぐには。夏場は使ってるからわかるけど、冬場とかだったらわかんないんですよね。狙われる率が高いと。で、室外機のデザインかっこいいとか言ってコレクターする人も出て現れて、ちょっとしたブームにはなってたと思うんですが。ハルさん、すいません。室外機がズワーって並んでる住宅街。アパートの背面が川沿いになってて、壁面が全部室外機になってるとこ。すいません。どっか ね、あるんですよ。ああいう感じで、ちょっと室外機自体が世間の話題に登りやすいのはあるかなって思ったんですけど。最近室外機で新たな情報を得たんですけど、オートバイとか自転車のタイヤ、あれを室外機のそばで毎日そこに止めてると、はよ痛むんですって。多分温風がなんかが当たるからかなと思うんですけどね。うん。それは知らなかった。ということで、ファンの LED が中に仕込まれてて。スミレさん手元にあるんでしょ？
いや、ないですよ。
ないの？
これは単純にニュース記事なんで、レビュー記事ではないので。あ、
そう
なん
や。レビュー記事じゃないのか。そうか、そうか。本体にファンとペルチェ素子のパネルを搭載。
単純な空冷じゃなく、ペルチェ素子での冷却も入ってるんで、温度が通常の空冷ファンよりは下がるかとは思うんですけど。
はいはいはい。
結露が発生する場合があるので、ちょっと扱いには気をつけた方がいいかなとは思います。
なるほどね。おそらく世界初のゲーミング室外機でもあるって書いてますけど。
いや、ゲーミング室外機ですよ。どう見ても光ってるじゃないですか。
光ってるのは全部ゲーミングですか。
いや。
PC やスマホを光らせるだけで飽き足らず、室外機まで光らせてしまった人類は、これからどこへ向かうのか、その答えはゲーミング室外機のキラキラの先にあるのかもしれない。これなんかのエンディングから持ってきたの？
そうでもない。エンディングじゃないですね。
じゃないの。え、何これ？
単純に思いついた文章を入れてるってところではあるんですけど、あ、ここまでついに人類行っちゃったかみたいな、そういう感じの感覚がちょっとあったね。ゲーミング室外機のキラキラっていうのは、うん、キラキラっていうのは最近話題のアニメを見てる方だったら大体想像がつくかなと。
キラキラが見えた言
う
てね。
そうなんですよ。しかも先週は大型の空調機がコロニーに運び込まれるとかそういうシーンもあったんでね。
正宗室外機？
そうですね。
そうね。自慢話をさせていただくために、この情報を披露させていただきます。シーネットジャパンにあった記事で、Apple F1 モナコ GP を楽しめる新体験をマップに追加です。5月23から25に開催される F1 モナコグランプリと公開予定の映画 F1 への関心を高めるために、Apple は iPhone や iPad、Mac のマップアプリにこの伝説的レース詳細情報を追加しますということで、マップ上のモナコ共和国モンテカルロで新体験、ディテールドシティエクスペリエンスを提供しますということです。F1 に興味ある人は見るでしょう。そして私は F1 にそんなに興味はないのにこの記事を取り上げています。あのね、はい、ここ走ったことあるんですよ。
おー、すごい。
ZZR で。一般の指導をだからレースに使うわけやから。
そうですよね。
わざわざバイク降りて路面を直に触りに行ったんです。この路面を走るんやな、言うて。それを触ったことがあります、はい。本当の海岸通りの普通の道ですよ。
らしいですね。
こんなとこあんな300キロから出る車で走って大丈夫かなって思うけど、まあ走ってるんですね。
幻となってしまった F1 ハノイグランプリも一部報道を使う予定やったらしいですけどね。
は
い、
ああ、マカオがやってるからやっぱあの感じでっていうんですかね。なんで幻なんですか、ベトナムは。
コロナで中止になったんですよ。
じゃあまたやる可能性もあるじゃないですか。
ゼロではないですけど。
なんかが因縁ついてあかんとか言うんやったら別やけど。
うん、
ね、もうコロナも解消向かってるし。そうですか。まあね、これ、ディテールドシティエクスペリエンスって書いてあるけど。
他の都市ではこんなんは今のとこないんですよね。このディテールドシティエクスペリエンスっていうのが。
ね、
なんか前にどこかの街でそういう風になってるのを見たような、うん、パリ五輪のあれでありませんでしたっけ？
そうそうそう。あったあった。アップルストアなんかめっちゃリアルになっててってありましたよね。
そこまでやっても特にみんな喜ばないよねっていう感じでした。
マップで同エリアをバーチャルに探索し、アップルが各所に隠した複数の F1 マシンを探すこともできる。ヒント、少なくとも一隻のヨットを調べてみよう。最初からもうちょっと一個だけ答えを教えてくれてる。あ、そういう探すお遊びも入ってるってことですね。もう F1 ってテレビでやってないんでしたっけ？昔は、なんか日曜の晩にね、やってましたよね。
やってましたけどね。うん、
ホンダが F1 撤退したっていうのも、あれも大きかったんかなと思うけど。
いや、また復帰したん違いましたっけ？
復帰するっていう話で、まだ復帰果たしてないんちゃいますかね。ま、
そうでしたっ
け。復帰するニュースだけで出たんちゃいます？と、2026年に復帰やから、まだ来年に予定してるんですね。アストン・マーティンにエンジンを供給する契約を結びましたってなってますね。
なるほど。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT、シャープワンボタンの声、シャープフジャファ、シャープアップル、いろいろお好きにつけてください。ハルさんからは、デザインドウィズプライドインカリフォルニア、久しぶりにプライドエディションバンドを購入というふうにいただきまして。
はい。久しぶりに買いました、プライドエディションのバンドですね。はい、てか、ね、多分アップルウォッチのバンド自体買うのがすごい久しぶりだなと考えてみたらですね。
はい。
カラフルなスポーツバンドですね。
うん。
はい。
なんかあの、カンディンスギーにも通じるような、別にカンディンスギーという、あの、アーティスト、抽象絵画の、こういう原色で散りばめる人なんですけどね。
うん。
うんうん、あの、WatchOS アップデートすると、これに対応した文字盤も登録できるようになって、
ほんま
ですか？いい感じですね、うん。ちょっと写真上げてないんですけど、ね、一体感があって、いい感じです。
うん。うん、
毎年、黒色リンゴっぽい色の配色やったけど、うん、ちょっと今回は違いますね。黒でしょ、これ。濃い色は。
うん。
違います？黒じゃない？
ちょっと待ってくださいね。あ、黒っぽい色もありますね。ね、確かに。
うん。だからまあ、あと黄色もちょっとレモンイエローっぽいから、いつもの色合いに比べると、まだ幅広いようになってるかもしれないですけどね。種類はこれだけだったんですか？他にもあったんですか？
今回、一種類だけですね。
ああ、そうですか。
は
い、はい、はい、はい。今、ウォッチは10でしたっけ？
そうです。今、一番新しいのって10です。
10、10を使ってますよね。
はい、はい、はい。はい。コールドの10です。
それから永遠さんからは西山荘駅、西山荘じゃないですね、といただいてまして、M5 スタックという会社さんが中国から来て、日本のパナソニックさんのショーホールを借りてイベントやったという話をしたときに、その場所が、慶安の西山荘という駅の前。あれね、それが西山荘だとずっと思ってて、あの配信の収録をするまでには西山荘という呼び名も知ってたんですけど、
はい、
映画の賞ってあるじゃないですか、藤井寺
の。
あれ、映画の荘って書いて映画の荘って読むじゃないですか。
そうですね。
で、だから、この荘っていう字が、どうしても荘やと思ってしまうんですよ。で、多分気ぃつけてたんやけど、これ西山荘って読んでしもたんですね、多分ね。
はあ、私気づかなかったですね。
ね、でもやっぱり西山荘に聞こえたんですね、これ。ね、自分では西山荘って言おうと思ってたんですけど、ね、これね。うんうん、あれからタブ5っていうタブレットも買いましたよ。
あ、
たった5インチの。まあ、使い方全然分かれへん。はい、どうやったらいいか全然分かれへん。とりあえず、まあ、はい、遊んで、はい、してますけど。それから、ウィンディさんからは、iPad Pro が古いので、iPadOS 17.7.7 を当てましたが、Twitter からログアウトされていてびっくりしました。将棋ゲームの戦歴がなぜか消えていました。Twitter は再度ログインしたら普通に使えてますが、写真は5月15日までの撮影なのに、iPad だけは5月12日までの同期でした。といただいてまして、アップデート当てるとちょっとそういうことも起きるということですか。ツイッターは X のアプリにしてるんですかね。それともツイッターの旧ツイッターのアプリをずっと使ってらっしゃるんですかね。
あ、そうか、それもあるかもしれないです
ね。の可能性もね、ちょっとあるかなという問題ですよね。
あとはまあその iCloud とのバックアップ同期がうまくできてなかったのかもしれないですね。
あ、まあ可能性はあるかもしれませんよね。うん、ね、私の iPad も古いから次の iPad を買えという資産なのでしょうか。わかんないけど。それから、さきパパさんからは、ちょっとこれ長めで、前にスミレさんがスマート情報、ハードディスクのその不具合あるかどうかの状況を、Mac から直に USB ケーブルで接続して、前は見れてたのが、
うん、
今は見れないですね。今の MacOS だと見れないですね。今話をしてたんですけど、さきパパさんからは、バイナリーフルーツ社のドライブ診断モニタリングツール、ドライブ DX で、外付けドライブを診断しようとすると、サードパーティー製の SAT スマートドライバー、SAT スマートドライバーかな、カーネル機能拡張ドライバーをインストールするように促されます。スマート技術を使った USB、ファイアワイヤー外付けドライブの診断を MacOS はサポートしていないと説明にあります。確かにこのドライバーをインストールすれば、外付け USB もスマートによる診断ができるようになります。ただし、Apple Silicon Mac でこの機能拡張を使用する場合はかなり面倒です。回復用 OS を起動して、起動セキュリティユーティリティで低セキュリティに変更する必要があります。OS のセキュリティレベルを下げることになり、なかなか悩ましいです。ちなみに、タイムマシンバックアップに使っているサンダーボルト4接続の外付けドライブで試してみましたが、ドライバーを組み込めなくともドライブ DX でスマートによる診断ができました。ということで、僕はセキュリティレベルを元に戻しています。ドライブ DX は 1,2 年に1回思い出したようにアップデートする。今のバージョンも 2年近く前にそのままをサポートしたっきりです。セコイアで使ってて大丈夫かなといただいてました。ということは、スマートの情報は標準のディスクユーティリティではできなくてもサードパーティーのアプリ使うと診断ができる。外付け USB でもいけるということですね。
ただし、まあ、セキュリティレベルはまあ、
あ、でもあれでしょ、アップルシリコンマックではね。
うん。
うん。
まあまあ、でももう最近のマックみんなサンダーボルトをサポートしてるもんばっかりになってきてるから、スマートが気になる場合はもうサンダーボルト接続で行きましょう、ということなんですね。
まあ、速度的にもね、サンダーボルト4の方がまあ有利っていうのはあるんですけど、ただケーブル、どうなんですか、まだやっぱ高いですかね。
ちょっと高いですね。
うん、
でも大体買った時ついてくることないです？出てこないの？
ついてこないんじゃないですかね。
あ、思い出した。レイドのモデルはね、USB ケーブルしかついてけへんの多いね、今。そう、サンダーボルトもなんかまだマックの時買わなあかんって言ってました、そういえば。はい。まあ、ドライブ DX はちょっと私も知らなかったですけども、こんなんでできるんですね。もうでもタイムマシンが登場してからだいぶなるから、もうあんまり Mac でデータ飛んだとかいう話もそんなに周りで聞かなくなりましたね。
そうですよね。
うん。ね、まあバックアップがあるからっていう。うん。
あとまあデータがね、クラウド、私ももう全部クラウドに上がってるんですけど、それもありますよね。クラウドで同期してるっていうのもね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは諦めなかったもの。 iPad で通信教育を最後まで続けて免状を得たとか、欲しかった iPhone のモデルを買えるお店を何軒も回って探したとかのお話をお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年5月のマグネットは、5月28日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は5月22日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボワー。